よし、わかった。じゃあ今夜ね、黙って私についてきなさい。え？飲みに行こう。ね、たまにはパーってやろう。いい？今日私出すから。え、でも悪いよ。それがダメ。いい？わかった？なんか用があるの？ないんでしょ？うん。じゃあもうこれ決まりねってんで。この池内さんの心遣いが嬉しゅうございました。いつぶりぐらいだろうというぐらいに、口角が上がってニコッと笑顔になったのを記憶しております。さてこの日、お仕事が終わりますと、早速池内さんと二人連れ立って繁華に出ますと、まずは美味しいご飯をってんで。で、そのうちにお酒を飲む。さあ、これからが本番だぞってんで、二軒目三軒目と、はしごをしていいだけ飲んでいきますが、なんせ元気づけようって回でありますから、お互いにうんとはしゃぎながら、普段飲まないような量をカーッと開けておりますうちに。気づいてみると終電を逃しちゃった。あ、いけない。飲みすぎちゃった。どうしよう、電車ない。池ちゃん、大丈夫。今日うち泊まってけばいいよ、明日休みだし。そうしようかな。じゃあ止めて。うん、わかっ、タクシーとこう車を止めて、二人タクシーに乗り込むと、竹岡さんのアパートに着く。カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン。カチャン、カチャ、いい、パタン。どうぞ。お邪魔します。あ、ごめん、竹岡さん気持ち悪い。なんか、冷たい飲み物ある？お茶でいい？あ、全然お茶ちょうだい。と、そんな会話をしたのを最後に、記憶がふーっとぼんやりとしていく。まあ、相当酔っておりましたので、いつの間にやら二人はお部屋で眠りに落ちたという。そっから、どれほどの時が経ったのか。寝ている竹岡さんの耳に、女の話し声が聞こえた。聞こえた時、一瞬ゾクッとしたのは言うまでもない。なんせ一人住まいが長くて、これまでよその人を家に入れたことがないという方ですから、そこに来ていいだけ酒に酔って寝入っていたということもある。気がついた直後というのは、なぜ自分一人の部屋で女の声が聞こえるだろうと思ってゾッとした。ところがこのゾッとしたタイミングで、はっきりとこの意識が戻ってまいりました。なんだ。今日は池内さんがうちに泊まりに来てるじゃないかと。何を驚いているんだ。ちょっと安心をいたしましたが、にしてもこんな時間、池内さんは一人で何をボソボソやっているだろう。そのボリュームというのはなかなかでありますから、一人ごとにしては、ちょっと合点がいきませんで。ああ、じゃあ電話かなと思う。いや、電話にしても、こんなに遅い時間に、また人の家に泊まりに来ているという事情がありながら、あれほど堂々とお話をするだろうか。一つ一つ疑問が生じて、いや、その間も、ひっきりなしに何か喋っている。あまりずっと喋っているもんですから、さすがに竹岡さん、どうしたのと呼びかけるつもりでうっすらと目を開けたときに、この時は気のせいでなく、全身の毛がザッと逆立った。この時、池内さんにベッドを貸して、すぐ下、床にそのまま横になっていたはずの竹岡さんの、すぐ目の前に、真っ白い女の顔があった。
池内さんとは似ても似つかない。まるでおしろいを塗りたくったような、べったりとした白い顔に、目の冴えるような真っ赤な紅を引いた。いずこを見ているともわからない。うつろな瞳をそれでもカッと見開いて、目の前でパクパクパクパクパクパクパクパクと口を動かしている。この人は